皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ宝塚話劇団へ。早速ですが本日話劇するメンバーの紹介をさせていただきます。宝塚を愛し宝塚を愛す母から生まれ、月1多い時は2度3度感激し専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず挙句に本まで出してしまったミスプリズナーズオブ宝塚、和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長阿部さんです。
こんばんはなんでそんな言い方なの
、そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団助手席筆頭候補、宝塚王国非国民、ある視点部門第9得意点、男に生まれてごめんなさい、三一丸佐藤です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、始まりましたね第4回
まあ、はいはい、待って、それ、ジョン・カビラさんになってます。
いや、ジョン・カビラさん、もうちょ、ジョン・カビラでーすいや、なんかちょっとね、4回目なんで違う感じでいこうかなっていうね、
は
い、
なるほど。
今、あれですよね、僕らこの収録をするときに、はい、オープニングとか別に聞かなくていいんですよね。これただ収録、ただ撮ればいいんですけど、はい、一応ね、音楽流しながらやってるんですよ、うん、まあ、これは僕の気分が高まるの大事なんですよね、うん、再生した瞬間にこれ聞く必要ないんじゃねって団長が言うんですよ団長
だってねえ、
なんか大事ですよ、入ることをね、聞いてるんですよ誰かが、どこかで、
はい、
わかんないですけど、
はい、
はい、
高めていきます。
高めていきましょう
絶対それあれですよね、カピラさん、カピラさんですよ。
違います違いますよ
いいんです、
いいんですに違います、全然違いますよ、
はい、
さあ今日はどんな話題が飛び出すのか宝塚話劇団
高まりました。
高まる、いやだから大事だってそういうのはね、
はい、高まりました。
そう、阿部さん、僕の方の映画の方はやる気ないですけれども、
いやそんなことないです。
こっちの方の時はね、よく喋ってくれるんだ。
こっちの方が知識があるから喋れるんです、まあ、
知識があるねそうだね、確かに、はい、いや僕は逆に知識がないのにこっちでこんなに喋ってるんですよ、はい、僕の方がなんだかんだ言って結構喋ってると思うんだけど、はい、どうだろう、わかんない、
はい、お願いします。
なんで、はいしか言わないですか。
お願いします。
高めていきましょう
高まりました
もうな、さっさ行けみたいな話したいんだね、早くね。
いい、高まりました
うるせえっていう感じ、ね、
いやいやいや、
はいはい、
言葉が足りなくて、
はい、行きますよ、行きますよ、はいはいはい、宝塚劇団、
いや、ちょっと待ってやる気出してください
はいはいはい、あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり情報部。宝塚は日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく。ざっくり言うと、
とにかくしゃべるメインコーナーです。
はい、イエーイ。はい、
え、何それなんすかそれ。はい、
はい、最初の話題
もういいから早く行けっていうね。
あれ、いつもここなんか喋ってましたっけ。
いや、なんかちょっと軽く、ほら、もうなんかこうね、なんかですね、あ、やーほー、天気が今日は良かったですね、だんだん気温も上がってきましたね、はい、春につけて春うららみたいなのあったじゃないですか、はい、なかったっけ。あったよね。いや、ちょっとは喋ってたはずだ。
ごめんなさい、なんかすぐ入ってたような気がして。
え、まあ、まだ3回しかやってないんですけれど、うん、しかも撮ったの1週間ぐらい前ですけど、はい、なぜ忘れるっていう。
忘れっぽいんであ
、そう、
はい、はい、
分かりました。じゃあ一つ目のニュースいきましょう、はい、花組10月公演ラインナップ発表、第1弾半生のお花屋さん。
違う いや違くないけど、そんなテンションじゃない。曲も可愛らしく入ってるし、ハンナのお花屋さん、
ハンナのお花屋さんだよ。もう
なんかキュンとするタイトルじゃないですか。可愛くて可愛くて。
そうですね、なんか、ね、なんかよくわかんないですけど、
はい、10月9日から29日、はい、赤坂アクトシアターで、
はい、
花組公演としてやるオリジナルミュージカル、はい、ハンナのお花屋さん。
なんかこう聞いてると宝塚さんって、はい、あの赤坂アクトシアター御用達なんですね。結構ね、
結構使います
ですね。
もともとは前は
OG の方も使ってらっしゃるね。
あ、そうですね、前は日本青年館をよく使ってたんですよ、東京の時は。はいはいはいはい。でも日本青年館があの改装に入っちゃって、は
い、あれ潰れたんじゃなくて改装なんですか。
改装なんです。あ、改装なんですか。すごく古い建物だったんですよ。
そうだ、うん、そうそうそうそう。
で改装に入っちゃったんで、はいはい、その時に間を東京どこでやるかっていうので、
うんうん、
あのシアターオーブ、渋谷のシアターオーブでやったりとか、はいはい、赤坂アクトシアターとか、神奈川のカート、神奈川芸術劇場とか、
うんうんうん、
いろいろ使ってたんですけど、
はい、
アクトシアターがこの間マイヒーローって花組やって、
あ、はいはいはい、
10月もアクトシアター、
あの変身するやつね。
うん、はいはいはい、そうです。だからアクトシアターが多分良かったんじゃないですか、使い心地とか。
なるほどね、はいはいはい。
で今回も赤坂アクトシアターで、
はい、
アスミリオさん主演、
はい、
ハンナのお花屋さん、上田恵子先生作演出オリジナルミュージカル、はい、どうしました。
ミリオさん、
そうです、そうそうそう、正解。覚えてきてますね、
うん、だんだんね、
はい、
うん、
で今回ハンナのお花屋さんっていうのは、はい、
ちょっと待ってください、はい、アスミリオさんでハンナのお花屋さんってなんかイメージつかないですけど。
でもアスミさんの役名はクリス・ヨハンソンなんですよ、
はい、ああ、はいはいはい。
だから多分その一応あらすじの中にも書いてあるんですけど、
はいはい、
ハンナのお花屋さんというその店名に込められた思いとはっていうフレーズがあるので、はいはい、
あ、
まあ、
店名なんですね。
店名なんです。ハンナズフローリスト。
なんか今ちょっと一瞬あれ女が主役っていうふうに思ったんですけど。
そうですね。でもね、ハンナズフローリストっていうお花屋さんの名前なんですって。
ああ、じゃあ別に主役は男なんだけど。
そうです、そうです。
はあはあ、
フラワーデンマーク人のフラワーアーティストクリス・ヨハンソンが主役で、はあ、アスミさんが演じます。
へ
え。でロンドンにそのお花屋さんがあるんですって。
はい。
で、すごくのどかなお花屋さんなんですが、そのクリスがあるフラワーコンペティションで入賞したことで、
はい、
大きなビジネスチャンスが訪れて、
うんうん、
トップフローリストとして成功を目指すのか、うん、それともそののどかなね、うん、お花屋さんとかそういうのを人生の幸せ、本当の幸せを大事に考えてどっちを選ぶのかみたいな話らしいです、
うん、
なんですけどね、これね、実はですね、アスミリオさんって、
はい、
去年かな、宝塚グラフっていう雑誌があるんですけれども、
はいはいはいはい、
その中でお花屋さんの扮装をして写真を撮ってるんですよ、
はい、それが花屋さんの扮装を
してイケメンお花屋さんみたいな感じで、ちょっと水仕事するようなエプロンしてお花屋さんの店先で
道に咲いた花に笑いさらい、うん、さりげなく笑いかける
笑いかけるような男性ということですかね。
はいはいはい、はい、
まあお花屋さんで写真を撮ってて、はあはあ、その写真がすごく素敵だったんですよ。
はあはあ、
あすみさんってご本人もお花大好きで、
はい、
はい、よくお花買うそうなんですけど、
はい、
だからお花屋さん、しかもふんわりしたイメージなんで、
はい、
お花屋さんがすごく似合ってたんですけど、
はい、
その写真を見てこの演目決めたのかなって思うくらいちょっとビビッと、
はい、あ、最高察ですね。
ひどい。
そんなわけねえだろっていう。
いや、わかんないですよ、
なんか
あの姿をもっと見たいみたいな。
でも原作あるんでしょ。
ないです。
あ、ないんですか。
ないです。
あ、
オリジナルミュージカルです。
はいはい
はい。上で結構演出
なんか、あとこれラインナップ発表って言ってるんですけど、はい、これ必ずこうなんていうんですかね、今までやったこれ発表って言って今までやったやつがやるってこともあるんですか。
あります。再演
再演っていう感じ、うん、じゃあ今年、あ、なんだ今年は再演かっていう時もあれば、今回みたいにあの新作だっていう時も、
新作だっていう日もあるし、 再演でも、はあ、この作品再演してくれるんだ、やったーっていうこともあります。
まあまあまあそうっすよね、はい、あスカピンもう一回やったら楽しいねみたいな
話ね。そうですそうです、そうです、そんな感じですけど、今回はオリジナルミュージカル、はい、新作オリジナルミュージカルで、うん、ちょっとだからお話は見てみないとわからないんですけども、あのそのなんでしょうね、のどかにやってた人が、はい、あの職人肌ですよね、言ってみれば職人肌の人が、はいはいはい、あの注目されて、うん、ビジネスチャンス恵まれて、うん、それからその時に女の子と、ある女の人と出会い、うん、そして幸せを求めて何を選ぶのかっていう話が実は
阿部さん、
はい、
阿部さん、なんか今日はそのわかるんですけど、嬉しい気持ちはわかるんですけど、
はい、ウキウキです。
ただひたすらに楽しみですねっていうから、ね、
でもこれが、2011年に
いつにも増してこう妄想がはかどってますね。
2011年に、
はいはい、俺の話は無視かよっていう、
はい、同じ上田恵子先生が、はい、作った、はい、クラシコイタリアーノっていう作品があるんですけど、
クラシコイタリアーノ、はいはい、
あのこれはスーツ職人が、
はいはい、
あのイタリアのスーツ職人が、
はい、
アメリカでビッグビジネスに挑戦し、はい、イタリアのそのスーツの丁寧な手作業を捨てるのか、はい、いやそこである女の人と出会い、はい、いろいろ考える中で、いややっぱり手作業で地道にこだわりを持って作っていくべきかっていうのを選ぶようなお話だったんですね。
テイラーの話ってことですか、
うん、そうなんです、
はいはいはいはい、
今回、まあ、クラシコイタリアーノのお花屋さんバージョンなのかなってちょっと思ってるんですけど、
ほうほうほう、
うん、でも
ああじゃあ、あなんだ花屋にしただけかみたいな、
いやそう一瞬思ったんですよ、上田先生こういうの好きなんだなって。
熱いな、はい、
一瞬思ったんですけど、
はいはい、
何しろミリオちゃんですね、その宝塚グラフでお花屋さんの紛争をすでに見せてくれているので、
なるほど、ね、じゃあもう来た瞬間に早く来た
ー、そうなんです、
あーなるほどね、
そうなんです。だからもうもしクラシコイタリアのお花屋さんバージョンであったとしても、
はいはいはいはい、
もうあの花屋の姿がもっともっと舞台で見れるならいいかなって思ってます。許すって感じです。
はい
はい、はい、楽しみですね。ただこれチケット取るのすっごく大変なんですよ。
あそうなんですか、
うん、
なんで、
まず、赤坂アクトシアター公演で、
はい、
公演数がもちろん大劇場より若干少ない、
うんうんうん、
客席数も少ない、
はいはいはい、
なのでどうしてもこういうアクトシアター公演とかそういうちっちゃい小劇場公演っていうのはそもそも難しいんですよ。
難しい、はいはいはいはい、
なのですごい争奪戦がすでに予想されています。
なるほどね、
あすみさんというだけでも大変なのに、
うん、しかも、
うん、
あの安倍さんのようにあ花屋来たと思った人がいるわけでしょ。
いっぱいいると思いますよ。
本当かよ。
大丈夫です、あのもう発表になった途端にあのブログ上とかでもあのその時のお花屋の写真がバシバシ上がってます。
すげえな宝塚の人、これだ
ーってこの姿だーってみんななってます。
じゃあもうやばいっすね、
やばいです、
チケット争奪戦。
そうなんです、みたいです。頑張りましょうね。
ん
みんなに呼びかけ、みんなに呼びかけました。私もそうです、みんなも頑張りましょうね。みんなで1回ずつ見れるといいですね。
はい、皆さんあなたたちにチケットを渡しませんよ。
いや渡しますよ、あ渡しませんよ。取れたら渡しますよ。
みんなでフェアに勝負しましょ。
そう
フェアに
1枚ずつみんなで見れたらいいねっていう
ね、だからみんな見れたらいいね、ミリオちゃんの花屋さん姿が
そうなん
っていうの
です
。はい
はい。
次行っていいですか。
いいです。
はい、じゃあ次行きます。花組10月公演ラインナップ発表第2弾、ハイカラさんが通る。
はい
はい、お願いします。
お願いします。なんかは初めて出てきたみたい。お願いします。
はいはい、
ハイカラさんが通るご存知ですか。
はい、からさんが通るはご存知です。はいはい、ね、ご存知です、はい、ご存知ですよ。はい、
10月7日から15日シアタードラマシティ、うんうん、24日から30日こっち日本青年館です。
あー、はい、
あ9月からかな、
ほう、
再オープンするんです。
あ、そうなんですか。へー、
そうなんです。実は北斗海里さんもその前にパジャマゲームっていうミュージカルやるんですよ、青年館で。
かいちゃん、
みっちゃん、
みっちゃん、かいちゃんは
七海ひろきさん。
あ、七海ひろき
です。
うわ、なんか
で、今回日本青年館、はい、ハイカラさんが通る、まあ、東京公演は日本青年館ですね。
あ、はいはいはい、
これは、花組の柚塚礼さん主演です。
あ、
で、
ん、
柚塚礼さん主演です。
ほん、ま、え？
え？
女役ですか？
いいえ、柚塚礼さんは男役さんです。
あ、男役
だめ。
はい、3番手、はいはいはい。
花組3番手の男役さん、柚塚礼さんが、主演をされるハイカラさんが通る。
はい。
小柳直子先生が演出する、うん、脚本演出なんですけど、
女性の方、
はい、はい、この小柳直子先生は、
はい、
その前にオウムシャンティーオウムとかキャッチミーフューキャンシャルウィーダンス、うんうんうん、映画を割とやってるんですね。映画の舞台、
映画の舞台、
映画の
宝塚で
オウムシャンティーオウムやってキャッチミーフューキャンやって、はい、シャルウィーダンス、
映画とかそういうその手の題材を元にしたのを宝塚でリアレンジした舞台を。
あ、お上手。
説明が。
お上手。
映画です。
お上手。なんですよ。
はいはい。
それで、まあ、今回ハイカラさんが通るで、
はい、
小柳先生こういうのすごくお上手なんですね。アレンジする、アレンジして舞台宝塚。
今俺が言ってるじゃねえか。
アレンジして。
まあ、とにかくでもその手の舞台が得意 で得意な上に。映画の方も見てこちらの方も見ると、
うん、
あ、よく舞台にしてるなっていう風なことですね。はいはいはい、
だからすごくこう期待が持てるんですね。
あ、なるほどね、はいはいはい。
で、このハイカラさんが通るなんですけど、
はい、
どの程度映画はご覧になりました？
映画はハイカラさんが通るは多分見てないと。ドラマ、何かで見たな。
1987年だと。
そんな前か。
私が覚えてるのはこれなんですけど、はい、南野陽子さんが、
あ、それですね、
ヒロインで、阿部寛さんが、
はい、阿部寛、
そうです。
へ
ー、だから阿部寛さんの役を柚塚礼さんがやるんです。
へ
ー、ちょっとそれでなんかワクワクしてるんですけど、実はこれ私も知らなかった。ちょっとその前に、
僕は通さないぞみたいなね。
まあそうですね。
そんな役じゃないけど、
なんか私知らなかったんですけど、うん、ハイカラさんが通るって2002年にモーニング娘。がやってるらしいんですよね、ドラマで。
ドラマで
石川恵梨香さんが主演で、
はいはい、
沢村一樹さんが主役で、周りが全部モームスで固めてる。
やってましたよ、覚えてますよ。
やってたんですね。
やってました、覚えてます覚えてます。僕その頃高校生だったんで。
ああ、そうなんです、
ね、高校生かな。
あ、2002年、
東京来てたかな。うん、覚えてます覚えてます。やってましたやってました。
阿部寛、
なんでこんなことするんだろうなと思ってました。
阿部寛さんがやって沢村一樹さんがやった役を、
うん、
やるっていうとすごくなんか濃厚感が
強いんですけど、まあ、でもなんかなんて言うんですかね、そのいかにもこう男っていう人がやる役なんで、うん、もうなんかだからなんて言うんですかね、その宝塚っていうのは逆にそのあえて男性性を打ち出したキャラクターっていうのは、はい、僕は普通にやるもんだと思ってるんですけど。
で、これもちろん原作少女漫画なんで、
はい、
あ、
少女漫画なんですね。
少女漫画なんです、
はいはいはいはい、
それが1975年から77年に連載されてたんですって、
はいはいはい、
だからこのぐらいに例えば小中学生だった方っていうと今50代とかになるのかな、
あ
の方たちがもう絶対胸をキュンキュンさせてる。
阿部さんのお母さん
は、いや、もっと上です。
あ、そうですね。
で、私もこれ原作は読んでないんですよ。ただ私、はいはい、南野陽子さん好きだったんで、
いや、僕もなんかやっぱ南野さんの、うん、そうですね、うん、印象があって、で、なんかその後多分そのモームスのやつもあって、あ、ハイカラさんが撮るまたやるんだなって思ってて、うんうん、少女漫画ってのはなんか知らなかったですね。知ってる人の方が今いねえんじゃねえのって。
だからいないですかね。
だって相当前でしょ。少女漫画ってレベルじゃないでしょ。
まあ、いや、でも少女漫画の金字塔の一つですよ。
下手したら少女的漫画活劇みたいなものレベルまでいくんじゃねえのかって。
いや、でもね、
あれ80年代か。
そうだね、少女フレンドで連載されてます。
少女フレンドで連載されてますって言われてもね。 はいはい、
で私これ本当今回調べて初めて知ったんですけど、はいはいはいはい、実はこの作品宝塚で扱うの初めてじゃないんですって。
うん、
あの舞台じゃないんですよ。でも
え
1979年に関西テレビで、はい、宝塚テレビロマンハイカラさんが通るっていうドラマをやったんですって。
え、それはだから南野陽子さんの前にやってるって。
前にやってるんです。
テレビ何
宝塚テレビロマンハイカラさんが通る。
宝塚テレビロマン、
はい、関西テレビ制作です。
び
っくり。
関西テレビ制、要は地方ローカルでドラマをやってたってことかな。
そうですね。で
宝塚、あ、まあそうか、関西宝塚、はいはい、
ドラマなんですけど、
はいはい、
ミュージカルで、
はい、
宝ジェンヌがやってるんですって。
ドラマなんだけどどこから手をつけた
主演は、はい、平美智さんっていうあの後の雪組トップスターさんなんですけど、
は
い
は
い
は
い、その方が主演男役。
え、後ってことはそれをやった時は
その時は、
トップじゃないのに、そんなのに
多分ですけど、ドラマとかだから、はい、その若手で、要はトップスターはトップスターのお仕事すごい大変で忙しいんで、ドラマやってられないはずなんですよ。
なんか考えて、いやなんかなんでしょうね、どこに優劣をつけるかわかんないけど、普通で考えたら、うん、なんか映像作品の方が上位のような気がして、当たり前にトップがやるのかなと。あとその時やってた、うん、そのドラマっていうのがその時代において当たり前に作られたものなのか、すごく特別に作られたものなのかっていうのがわからないんで、すごく特別に作られたものだったらスターを使うんじゃないかと思うんですけれど、
多分ですけど、
でもその時点でその人はトップじゃなかったので、
じゃないです。だから期待の若手、
劇場でってことでって、あ、まあ、期待の若手って、まあそうか、
期待の若手を多分地上波に出すことで、はい、劇場にお客さんを呼ぼうという目論見もあったんじゃないかと。あ、じゃあやっぱ
逆の作戦なんですね。
あ、やっぱり劇場が本編なんで、
すごいな、なんかそこは精神としてものすごく高潔ですね。
高潔でそう、はい、やっぱり劇場に人を呼びたいっていうのが一つで、はいはい、
あくまで そっちがっていうことです ね、
ですね、
はい、なるほど。
でもテレビで男役さんでミュージカルでっていうのがすごい気になるんですけど、
うん、確かに
どうやらソフト化等々何もされてないらしいです、ね、
でもそれあの、いや関西だからできたんじゃないですか。あの宝塚っていうことが受け入れられて、いきなり東京やったらってびっくりするけど、
びっくりしますよね、
うん、多分びっくりすると思うんですけれど、うん、なるほどね、うん、はいはいはい。
だから実は初めてじゃなかったんですけれども、
うん、
でももう今回はちょっと懐かしの胸キュン、
はい、
物語おそらくですけど、ヒロインまだ
胸キュンって今どき言うかな、
あ、ごめんなさい、宝塚好きだったら絶対出てきます、はい、胸キュン
あ、そうっすか、
はい、
はいはい。
これでもまだヒロインは発表になってないんですね、誰がやるか、
はいはいはいはい、
まあ、
ヒロインが発表になってないって、なんかスターさんがいたらそのスターさんといつもこの人っていうわけじゃないんですか。
ですね、アスミレオさんの方はトップコンビで出るので、はい、もう、はい、千野綾瀬さんトップコンビ、はいはいはい、娘さんなんですけど、トップ娘役と2人で発表になってますが、はいはい、例えば2番手さんや3番手さんが主演をするときは、
はいはいはい、
相手は決まってないので、
あ、トップになるまでは意外とコンビじゃなくてリベラルなんですね。
あ、そうです、いろいろお試しして、
あ、なるほど、それいろいろ試して試して女を特化引っ返して最後に決まるっていう、
うん、
スターになるときに決まるっていうことですね、
うん、やっぱり相性とか、
あ、ね、
お見合い的な、
うんうんうん、じゃあ、あくまでトップスターになるまでは実験段階ってことなんですね。
そうですね、だから、う
ん、あ、なるほど、
全然ヒロインやった子がすぐ組み替えしちゃうとかもありますし、
なんか社交ダンスとかするのと逆なんですね、
うん、どんどん、そうですね、
うんうんうん、
ただまあ順
当に、あ、組み替えもあるのか、
はい、
そうか、なるほどね、はいはい、
そうです。なのでもちろん順当にいけばこの子がヒロインやるだろうとかいうのは見えるんですけれども、
はい、まあ、ファン的には予想が立つってことですね。
予想が立ってるんです、
はいはいはい、
おそらく白木美玲ちゃんがヒロインをやるだろう、
はい、あー、なるほどね、わかりますわかります
白木美玲ちゃんの相性をどうぞ。
今別にミリオって言いそうだ
白身、あ、惜しい、
え、
惜しい、
白身魚じゃない、白、シルミ、 シルキー、
あ、遠くなった。シロミーの方が近かった。
シロミ
ー、シロキミレイちゃん、
シロキミ、シロキミ、
あ、当たりました。シロキミちゃんです。
いや、そんな単純なの当たるだろ小学生レベルだよ。
で、シロキミちゃんが多分
はい
広いんだろうとは思うんですけども、
そんな相性もあるんですね。
はいで、ただ私ですね、ハイカラさんが通る私、南野陽子さん大好きで、
はいはいはい、
あの袴姿で竹刀持ってる、
はいはいはい、
ポニーテールの姿とか大好きなんで。
ハイカラさんが通るって NHK でやってませんでしたっけ、朝の連続テレビ小説で。やってませんでした。
あれはハイカラさんが通るじゃなくて、
はい、
ハイカラさんっていうもので別物なんです。
あ、別なんだ。
別です。
見てないから分かんないですけど、別なんですね。
別でした。
はいはいはいはいはい。
でも、
調べてますね。
調べてます
はいはい。
ウィキペディア先生が教えてくれました
はいはいはい。
なんですけど、
はい、
まあ、白君ちゃんがおそらく学年的にもポジション的にも広いんだろうなとは思うんです。
なるほど。
が、私個人的に、大崎彩香ちゃんって娘役さんいるんですけど、
はいはいはい、
彼女が袴姿で竹刀持つの見たいなっては思ってるんですが、ちょっと柚塚礼さんよりも学年も上ですし、
難しいのかなっていうところ。
難しいかな。役柄的にやっぱりちょっとハイカラさんが通るは女の子の方がやっぱりちょっとそういう幼いというか、
うんうんうん、
少女っていう感じなんで難しいかな。
なるほどね。そういうの同時に発表にならないんですね。
あ、そうですね。もう少し経つと主な配役って言ってヒロインまでは発表されるんですけど、ヒロインとかもしくはもう一人、
はい、
2番手男役に当たる人までは発表されるんですけど、
はい、
うん、そこでヒロインが分かり、
はい、
その後は、集合日ってこの間言いました
けど、はいはいはい、
集合日の時に全配役が発表される感じです。
なるほどね。で、そこで休みますっていう人が出るっていうこの間ニュース、
やめますって 人とかね。でも、はいはいはい、まあ、ちょっとそれは稀なケースなんで考えないように、
あ、
なるほどね、考えないように、
はいはいはいはい。
でも主な配役はもう少ししたら発表されるので、
うん、
その時にヒロインは分かります。
なるほどね。そういうもんなんですね。
そうなんです。
はいはいはい。
ちょっと私としてはハイカラさんが通るも楽しみだし、うん、新しくなった日本青年館も楽しみです
まあそうですよね、確かにね。日本青年館、あ、な、な、な、あ、そうか、僕は閉まると思ってたから戻ってくるわけなんですね。
そうなんです。
はいはいはい、なるほどね。じゃあまあ楽しみですね。
はい、楽しみ。
あ、終わりですか。
終わりです
はい、あのね、これ特別にこう打ち合わせとかしてるわけ、
はい、じゃないから
ざっくり打ち合わせするんですけど、よくわかんない、どこが終わりなのか僕全くわからないで。
ですね。
直前に今日何やるのって聞いて。
そうなんです。で、私が細かい内容を話そうとするとそこまではまだ聞かないっていうんで、
いや別にいいやと思って
え、驚きたいとかそういうことじゃないの。
あ、別にそういうわけじゃないです。ただここで話、要は一番新鮮な状態で持ってった方がいいと思ってるんですよ、うんうん、僕に多分話しちゃうと、その、話したことの線、話したい気持ちっていう鮮度が落ちると思うので。
あ、なるほど、ありがとうございます、う
ん、そう、だから安倍さんにも映画の方ではその鮮度を落としたくないから先にニュースを教えたくないんですけれど、
教えてもらわないと何も喋れない、
頭が回転しないっていう話なんで。
そうなんです。
今度だから教えてやってみようかなと思ってます。はい、
ゆっくり考えながら文章を書くタイプなので、
はい、
おしゃべりはちょっと弱くて。
はい、じゃあ次のニュースいきましょうか、
はい、
次何でしたっけ。僕すみません、忘れました。はい、ちょっと噛みください。
はい、
何ですかこれ。どれ、
一番下に書いてある活字です。
あ、これですか、わかりました。はい、103期初舞台生、ん？初舞台生？
初舞台生。
初舞台生、ラインダンス稽古場披露。
え、さては今、
はい、
初舞台生ラインダンスって読もうとしました。
うん、ちょっと
思いました。ちょっと
思った。はい。
103期の初舞台生
ラインダンス、
はい、初舞台生っていうのは、
はいはい、
まあ、初めて舞台に立つ生徒、 あの卒業したばかりですね、音楽学校卒業して入団したばかりの、うん、約40名なんですけど、
はい、ああいいのか、はい、いやなんか今えって思ったのが、この間だって入ったばっかって思ったの、
あこの間入った人の 2年上ですね、
あああ入って経験を積んで初めて舞台に立つ人、いやこの間入った人早速やらせんのかなって
思ったこの間のは合格発表でそこから2年間音楽学校で勉強して、
はいはいはい、
3月に卒業して、うん、4月にいよいよ宝塚の団員として、はい、宝ジェンヌとして飛び立つ 1年生ですね。
なるほどね。
研究科1年生が初舞台生で、
はい、
毎年4月の大劇場公演でラインダンスを行うんです、は
い、
そのラインダンスは初舞台生だけで40人ぐらいだけでやるんですね。他の上級生入ら
ない。
その、お稽古場が披露されて、
はい、
宝塚ニュースでも、映像が出たんですけども、今回は雪組の舞台に立つんですね、
うん、
で、すごいラインダンスだったんですよでなかなかね、あの佐藤さんそもそも初舞台生のラインダンスを見たことがない
ないでしょ、当たり前でしょ
ないからあれなんですけど、ラインダンスっていうのは
僕以外の世間の人は常識的に見てるみたいな言い方してるけど普通そうでしょ、見て宝塚知らなかったら、
まあ、基本的にはまあ並んで足を、ね、上げるという、
ラインダンスって宝塚以外で見ることってないんじゃないですか、あります、
多分フランスとかの何か
なんかラインダンスって聞いて、ラインダンスって他で何で見れるんだろうと思って、
まあ正直最近はもう見れないので、
これなんでラインダンスやるんですか、
なんででしょうね、必ずショーでは宝塚のショーは、はい、ラインダンスのコーナーが必ずあるんですよ、
うん、
それはもうレビューとしてのお決まりであるので、それをまあ一番そのひよこちゃんたちが
はいはいはい
やることで、そのわーっと勢いよく元気なところを見せてくれるみたいな場面なんですね。
まああれなんじゃないですか、その必ずやるってことは、
はい、
毎回同じことをやるわけですよね、しかもラインダンスって限定的な動きじゃないですか、
うん、ある程度そう、まあ並んで横一列に並んで足を上げるっていう動きなんですけど、足の上げ方もいろいろあって、
まあまああれですよね、それでやっぱり大勢でやるから迫力を見せるのと同時に、 その中でさらに個性を見出すのを測ってるみたいな、
いやラインダンスは揃ってなんぼです、
いやいやあのスマップみたいに個性を出さないみたいな揃えボケっていう感じですね、
でももちろんその中でこうオペラグラスで見ながら、あの子かわいいとかはありますけど、
なるほどね、うん、
ただ今回のラインダンスは振り付けが、
はい、
いつもよりもよりアクロバティックで、
アクロバティック、
はい、
ラインダンスで、
あのラインダンスって言っても別に並んで足上げるだけじゃなくて、うん、並んで足を上げるまでの踊りっていうのがあるんですよ、
うんうん、
40人でいろいろフォーメーション組み替えたりとかしながら、その中には、側転を何度も繰り返す振りが今回はあったり、何人かの人が側転でくるくるくるくる回ったり、
あと僕、はい、宝塚について、
はい、
今なんやこれ番組当初からずっと言ってる当たり前の、はい、もうすでにあの宝和劇団首席筆頭候補、
はい、
宝塚王国
被
告組ある視点部門なんですけれど、
はい、
宝塚さんがやるアクロバティック度ってどの程度なんですか、はい、その例えばバク転とかできたりするんですか、
バク転は
でもやっぱりそこまであれなんですね、そういうのはしないっていうこと
ですね、そうですね、側転が出るとおうって思いますし、
あじゃあやっぱ そういうことなんですね、
バク転も過去にあったかな、バク宙は見たことないですけど、さすがにバク転はあるな、はいはいはい、あとはリフトして回すとか、
あ、はいはいはい、
男役さんが娘役さんをリフトして回すなんてのはアクロバティックですよね、
はいはいはい、
特にスピードがすごい速かったりすると、
なるほど、
で今回は側転をくるくる回ったり、
うん、
あと横一列で並ぶだけじゃなくて、
うん、
こう、まあ、肩をお互い全員が組み合いながら背中合わせで大きな円を描いて足を上げたりとか、それからこれなんて説明したらいいかわかんないんですけど、
はい、
あの なんて言うんでしょうね、うねうねとウェーブのような動きをしながら、DNA のDNA の二重螺旋のような
螺旋構造、
はい、螺旋構造のようなぐにゃーんとした動きを見せたい。とにかくこんな振り付け見たことないっていうような振りなんですよ。
それは今まで何度かそのラインダンスを見てるのに見たことないっていう、はい、
うん、そうですね、まあ、
ちょっと新しい風を入れてみたみたいな。
そうそう、それで今回振り付けをしたのが、
はい、
カズミボーイ先生なんですけれども、
カズミボーイ、はい、
はい、カズミボーイ先生は宝塚の振り付け随分やられてんですけど、
はいはいはい、
初舞台生のロケットは初めてなんですって、
うんうんうん、
だから多分そのせいでやっぱりあ、なんか今までと違う風が吹いたのかなって思うんですけど、
なんか、ね、
カズミボーイ先生のブログによると、初舞台生ロケットの発表の後、
はい、
雪組トップの佐切聖奈さんに、
はい、
先生理系ですかって聞かれたんですって
なんであ
の構造がいつも複雑なの、構成が
複雑なの、なる
ほど、構成がね、ただ私もなんかその二重螺旋構造のような、
はい、
動きを見たときに理系なのかなって思いましたけど
なんだそれ、
文系らしいです
まあまあまあ、なんとなく言わんとすることは分かるけれどはあ、なるほどね。
もうなんか
まあでもその先生はあれなんでしょうね、はい、初めて選ばれて、
はい、
ちょっと違うことやってやれと思って、
多分そうだと思いますね、組んだんじゃないですかね。
まあそれがやっぱり自分なりにっていう、
うん、自分なりの味っていうのとか、はいはい、やっぱり今までにないものとかいう気持ちは、
なるほど、ね、
おそらくあったとは思います、
うんうん、
それで、その振り付け、まあ、私ですね、はい、幸いにも宝塚大劇場まで見に行けるんですけど
今この笑顔を見せてあげたいです
見に行けるんですよ
ものすごく嬉しそうな、
はい、すごく嬉しいんですけど、東京に来るときは、東京には初舞台生来ない。
初舞台生見に行くんですね、阿部さんは。
いや、今回ですね、
はい、
佐切さん対談公演、佐切さんと佐喜さんのコンビ対談公演ですね、
はいはいはい
は
い、
で東京でチケット取るの難しいだろうなって思っていたところで、
は
い、まあ、私事ですが、
はい、
神戸のホテルの宿泊券を雑誌の懸賞で当てまして、
ほう、
これはもう行けってことだなと思って母と母に相談したら、じゃあ行こうって言って、
は
あ、母と二人で神戸の宿泊しつつ、はい、見に行けることになりまして、
はい、はい、お疲れです。
これでもですね、宝塚大劇場に見に行くってすごく大事で、初舞台生の公演を、
ほうほうほう、
っていうのは向こうだとまず最初に初舞台生の口上っていうのがあるんですね。
口上、
ご挨拶。
ああ、はいはいはい、
私たち103期生は、
はい、
清く正しく美しくっていうご挨拶があって、はい、さらに初舞台生のその全員でやるロケットがあるんですけど、
うんうんうん、
これ東京公演にはないんです。
まあこっち来る意味ないですよね。
そう、東京にはすでにこう分かれて1年目の子も8人ぐらいになっちゃうから、ロケットも要は初舞台生だけじゃなくて、
はい、
上級生も混じって、上級生って言っても若手ですけど混じってやるので、人数も減っちゃうし、工場もないしで、
はい、
やっぱりあと何でしょう、初舞台生全員でやる気迫、
はい、
みたいなものとかもやっぱり違うのでやっぱり春は見に行った方がいいですよね
あれですね、なんかプロ野球 の、
はい、
キャンプ見に行ってる人みたいですね
まあそんな、それそう気迫みたいな、開幕戦は見るべきと か、
すごいそれを今熱く語られて、なんか試合よりこっちの方が面白いみたいな
でも今回難しい振り付けだったんで、
うん、
これ東京に来るときに踊るであろう若手の子たちはきっと今回のお稽古場の披露を見て青くなってたんじゃないかなって思います。
あー、なるほどね、
これやるんだ、
これやるのっていう、
そう、これやるんだって思ってると思います。
へー、なるほどね、
うん、でも楽しみですね。カズミボーイ先生すごく振り付けいいんですよ、普段は。だから楽しみです、全部楽しみですしか言ってないですね今日
なんか前回と打って変わって、なんか前回がなんか人が怪我したとか辞めるだとか、うん、そんなニュースで、
はい、
今回が楽しみです、楽しみです、
はい、何もかも楽しみです。
これぐらい僕の方でもやる気出してくれると
頑張ります
はい、
はい、
というわけでこれ全部ですね。
はい、
はい、じゃあ宝塚おしゃべり情報部、幸せいっぱい春らんまん、
はい、はい、春らんまん
お届けしました。え、トップスター一人じゃないの？小学生の頃、ワウワウで放送される宝塚の舞台を見ていた佐藤。時は経ち、状況。何かの雑誌で宝塚の写真を見て彼はこう思った。あ、この人まだ元気なんだ。なんていう宝塚に無知な人特有の勘違いをもろにかます宝塚クソド素人が、少しでもレベルアップを目指すべく団長に質問を投げかけるのがこのコーナーです。はい、
はい、
改めてよろしくお願いします。いや、なんかこの幸せいっぱいのところに何かこう、
はい、
何を何の質問をしようかなって今こうやりながら考えてたんですよ、はい、どうせ暇だったんで、なんかずっと喋ってて、はい、何もうんあーとかしか言えないんで生返事しながらこの後 何聞こうかない
いですよ、いいですよ。
あ、どーん、そうっすね。でも結構悩んだんですけど、
はい、ドキドキしちゃう
教えてないですからね、
は
い、
うん、大丈夫かな。
うん、教えてないんですけれど、まだちょっとでも、はい、こっちにしようかあっちにしようかっていうのがちょっと悩んで、
そんないくつも、
いや、結構ね、いろいろ思い浮かんだんだけど、はい、なんかこう程よい時間でって、
はい、
また長くなっちゃうとねと思ったんで、まあでもちょっと決めました。
はい、
はい、宝塚に入ったらお家に帰れないのです。
帰れますよ
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいや、
逆に逆に
いや、年末年始帰れないとかはあるかもしれないですけど、
いや、僕が聞きたいのは、はい、僕やっぱり、いや、なんかもう宝塚を知ってる人からしたら、
はい、
常識だろうっていう感じかもしれないですけど、はいはい、宝塚って寮制度、
ああ
なんですか？
音楽学校は寮はあるんですけど、
はい、
全寮制ではないんです。
あ、全寮制ではないんですか？
はい、
はあ、
例えば家がお近くにある人、
はい、ああ、はいはいはいはい
は、希望で入らなくてもいいんですね。
へえ、
それ寮外生って呼ばれるんですけど
ちゃんと名前がある
寮生と寮外生なんですけど、
はいはいはい、組子と専科的なはいはい、
な9割型寮生だと思いますが、
はい、
でも近所に住んでて、寮外生の人は普通に授業が終わればお家に帰りますし、は
い、なんかそのやっぱりすごくこう育成っていうこと、なんかその今のなんつうの、初舞台生とかっていうのがあったから、はい、ものすごくその育成状況がしっかりしてるのかなって、あの環境がしっかりしてて、だからこれもしかして寮かって思ったんですよ。
まあでもほぼ寮で、
ほぼ寮なんですね。
音楽学校の1年目を余暇って言うんですけど、
はい、
余暇生は2年目の本科生にとっても厳しく日常生活の指導をされるんですねでもそうは言っても最近厳しさが緩んできてるらしいんですけど、
はいはいはい、
おそらく、
うん、
スクールがたくさん、受験のためのスクールがいっぱいあって、みんなスクールに入るとスクールでお友達になってるので、はいはいはい、本科生が場合によってはすでにお友達というケースもあって、
あー、なるほどね、
やっぱりちょっと厳しさがね、はいはいはい、やりにくいのかなみたいな。でも教えることはしっかり教えてる。
スクールっていうのは要はあれですよね、その宝塚 の、 はい、OG の方とかそういう方が、宝塚に入るための、授業をしてるっていうやつですよね。はいはいはい、アイドルになるための教室みたいなのをやってるってことですよね。
そういうところから、はいはいはいはい、例えば10人とか受験したりして受かったり。
でもその宝塚を やめて背筋主義に走るあまり、うん、それが今の宝塚 の、 怠慢を招、
何の話ですか意味が分からないですけど、
いやいやいや、そういうものがあってぬるゲーになっちゃってちょっと、
まあ、お友達だとあんまりビシバシっ 出会いにくいのかなとか。
合ってるじゃないですか、だから
背筋主義じゃない
いやいやいや、金欲しいんでしょ。
いや、そういうことじゃない
わかんないですけど。
でもまあ基本的には
でもやっぱ
量なんですね。とっても厳しく指導されるし、やっぱり予科生は笑っちゃいけないとか、お化粧
笑っちゃいけない、
笑っちゃいけない、本科生がどんな
笑ってはいけない予科生。
そうなんです、そうそうそうそうそうなんです、笑ってはいけない予科生なんですとか、
いやいや意味違ってくるでしょ意味違ってくるでしょ。
できるだけ音を立てちゃいけないとか、
ミリオアウトみたいなわかんないけど、はいはいはい、
でもできるだけ音
を笑ってはいけない。あ、まあでもあれですよね、部活とかでもね、歯見せるなみたいな。
あ、うん、でもそれも別に横暴じゃなくって、はい、
うんうん、
舞台に役立つんですよね。
うん、
例えば舞台袖で何か面白いことがあって笑っちゃって舞台の上に聞こえちゃったら大変じゃないですか。
うん、はあ、はあ、はあ、あ、じゃあプロとしての当たり前の礼儀作法を学ぶ。
そうなんです。
まあそうですね、
うん、だから端の方を素早くかけるように歩くっていうのも、
はいはい、
舞台袖でぶつからないように動き回らなきゃいけないとか、
ね、
ちゃんと全部理由はあるんですって。
何もしなくても何も意識をしてなくても抜き足差し足忍び足になるように。
そうそうそう、音を立てないっていうのも
忍者ですね、はい、
ちゃんと理由があって、
はい、
でそれで、まあ、厳しく教えられるんですけど、寮生はだからもう朝から晩までしっかり指導される。で、両替
生だと
はお家に帰りますけど、
はい、
ちゃんと寮の中で起きたうち、お話し合いとかの内容とか注意を受けたこととかはしっかり連絡を取り合って、
はいはい、
で朝はまあ寮生だったら寝ていられるところも早起きして出てこなきゃいけないとか、
なんかでもそれあれじゃないの、こうなんかいざ両替生がやってきたら、あいつ両替生だしさみたいな。
で、私も最初思ったんですよ。
いや
大丈夫かな、仲良し感が変わるのかなって
なんか今みたいな、今の冗談なんですけど、うん、でも実際人間だったらそういうのあると思うんですよ。
うん、なんかね、あ、帰れていいよねとか、
帰れていいし、あいつ両替生だしなってこうどうしても出てきちゃうと思うんで、その、
うん、
心が綺麗とか汚いとかじゃなくて、これはもうしょうがないと思う
と思ってたんですが、
はいはい、
なんとですね、両替生には両替生の、
はい、
こう役割というかありまして、
なんですか、
例えば、
はい、
土日とかね、
はい、
みんな寮に住んでて
遠いと、
帰れないでしょ、やっぱ実家まで遠いと。そんな一泊ぐらいとかじゃ帰りたくても、土日に学校お休みで、
はい、
あ、実家帰りたいなと思っても、
それは誰の話ですか。
あ、寮生です。
あ、寮生ね、
寮生が実家帰りたいなと思っても、
はいはいはい、
例えば北海道までは帰れない。
そうですね、はいはい、
あ、でもなんか寮にずっといると息が詰まってしまう、
はい、
なんて時に寮外生のお家にお泊まりをするんです。
はあ、
そうするとその間は大いに笑って騒いで、
はいはいはい、
テレビも見て美味しいご飯を食べてのびのび過ごせる。
やっぱ怖い場所なんじゃないですか寮って。
あと寮だとお洗濯のやっぱり順番とか時間とかもいろいろあるので、両替生が皆さんのお洗濯物を持って帰って洗って、まあ、洗うのお母さんですけどね。
でも
洗って持ってくるとか。
それは差がつきそうだな。
なんやかんやでもね、お互い支え合うことで、
はい、
やり取りをして仲良くはやれる。
その寮生と寮外生で、
はい、
やっぱりスターになってる人は寮生が多いとか寮外生、まあ9割って言ってんだから寮生だわな、普通はな。
あ、でも全然関係ないですよ。
あ、そうなんだ。
確かゆすきレオンさんとか宋和子さんは寮外生だ
ったんですよ。あ、ぬる組だ
でもそれはそれで本当に夜遅く帰って、
いやそれでもたまんねえだろうなって、
朝早く起きて出てこなきゃいけないとか。
あ、そっかそっかそっか、はいはいはい、
やっぱり寮だったら徒歩3分とかで行けるところがそうじゃないから早起きしなきゃとか。
なるほどね、まあ、早起きぐらいは別そっか、なるほどね、
いろいろあるので、
あ、まあそれだったら入っちゃうよって話だし、でも入るよりはいいよ。だって入ったらね、前先言って沖縄来たばらーって
まあでもいろいろどういういろんな理由はあると思います。もちろん入れば入ったでお金もかかりますしね。
うん、いつまで寝てるんだって。お前らの舞台を見に来るお客様はすでに目覚めてるというのに。
あ、場合によってはそうですよね。当日券で並んでたら。
いやいや、そう、笑えなくなっちゃうから。当日券で並んでたらとか。なるほどね。は
あ、そうなんです。だからあの、でも帰れますよ。
9割は寮生で、一部が
一部寮外、ご近所住まい。
はいはいはい。はあ、まあでもその寮外生がいるっていうのはなんか意外でしたね。
私も初めて聞いた時びっくりしました。
びっくりしますよね。うん、なんか宝塚ってなんだろう、怖い集団っていう印象はないんですけど、なんかこうなんていうんですかね、
全寮制みたいな、ね、
なんかこうお嬢様を育てるっていうのがあるから、はいはい、なんかそのスクールカーストみたいなのがものすごくてみたいな印象いやなんか話聞いてるとそうじゃないんだなってのもわかるんですけど、うん、そこはだって完璧に育てるんだったら、うん、もうそれを条件に入学させるかなぐらいの思ったんで、そこを許可する意味はあるのかな。まあいいっす、あの考えたらキリがないっす。
はい、
はい、というわけで疑問は解決しました。
はい、
トップスターって人なんかこれ全然あのコーナー名と言ってることが
大丈夫です。知らない疑問、まあ、知らないことを片付けていきましょう。ま
あ、トップスターって一人じゃないの？のコーナーでした。取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィング。ねえ聞いて聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のようにセキュラー、もうずっと今日はずっと子供みたいにセキュララにただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。全部そうじゃねえかっていう
ね。聞いて聞いてでしたね。
そうっすね。はい、じゃあご自由にどうぞ。はい、まだあるのかよっていうね。
はい、今回見てきたのは空組公演、
はい、
王妃の館、
はい、
スーパーレビュービバフェスタです。
2個も見たんですね。
あ、いやいやいや、あの王妃の館が1幕、2幕目がスーパーレビュービバフェスタです。
え、どういうこと？
1幕にお芝居を約1時間半やりまして、
あ、1日で見たところですか？
はい、
あ、30
分の休憩を挟みまして、1時間のショー。
今いるんだろうな、こいつ何言ってんだよ、わかんだろバーカっていう。すいません、本当に知らないですよ、はい、本当に知らないですよ。
宝塚の基本は、お芝居とショーの2本立てです。
本当に知らないし、このなんかバカ男の視線もいいでしょ。
いや、いいと思います。
あ、そこやっぱ世間の人では常識じゃない、そうだよ、知らないよねって温かく見守っていただけると、はい、あ、まあ黙ってます。はいはい、は
い、いや大丈夫。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
でもほら、スカーレットピンパネルは1本物、
ね、
はいはい、1本物なんで、
1本も
あれは、あの、1幕、スカーレット・ピンパーネルの1幕。
ああ、
幕外休憩挟んで、2幕、スカーレット・ピンパーネルの2幕です。
ああ、長いってことですね。
そうです。
話が。はいはいはい。
でも今回は、1幕、王妃の館、2幕、ビバフェスタです。
へえ、あ、そういう構成もあるんですね。
そっちの方が基本です。
要は、その、なんていうんですかね、短編までいかないですけど、うん、スカピンみたいな長くはないってことですね。
そうです、そうです。
なるほどね。はいはい。
なんですけどもね、
はい、
これ空組公演、私が見たのは、
はい、
4月6日木曜日の1時半公演です。
はあ、
今回は、B 席なので2階の
細かいな。
2階の後ろの方で見ました。
はあ、はあ、はあ、
なので、あの、今回ちょっとオペラグラスをやや控えめに全体像を見るように努めました。
ん？はあ、は
あ、はい、あの、S 席1階で見るときは、は
い、うん、
やっぱりこう、わーっとこう勢い、
はい、
迫力みたいのを楽しんだりするんですけど、
安倍さんはいつもどこ席狙いなんですか？
普段は S 席1階、最近は1階 S 席狙いです。
今回はしょうがなく2階ですか？
今回は取れたのが2階席でした。
ああ、取れたのが、はい、はいはいはい。
でも、この後、1階席での感激も控えているので、
は
あ、のめり込んで夢中になってみるのは次回にしよう、今回は全体像を見よう
と。あ、なるほどね、はいはいはい、
思いました。やっぱり、はい、あの、1回で 見て2回で見るという、その両方を楽しむのが一番楽しいかと思います。
うん、うん、
はい、
うん、はいはい。
で、王妃の館なんですけど、
はい、
浅田次郎原作の小説、
はい、
で、映画化もされてます。 水谷豊さん主演で映画化されてます。でなんとこれですね、主演の役名が、
あの水谷豊さんって相棒ですよね。
相棒杉下右京さんですね。
はいはい、杉下右京さん、はいはい、
はい、
と
でと
と
と,
と相棒ですよ。
ああか、かぶらぎわたるさんです
それを探したんね。
はい、かぶらぎわたる、今袴だって言いそうになりました。
なんで袴なんだよ、よくわかんない
で、はいはいはい、水谷豊さんが主演で映画化されてるんですけど、
はいはいはい、
これですね、
私が主演で舞台化、ね、
そう、主人公ですね、北白川右京さんなんですよ。水谷豊さんって右京さんと右京さんやってるんですよ。
私が右京を務めさせていただきました。
そうですね、でね、多分、はい、私映画見てないんですけど、多分そんなキャラなんですよ、はい、
あ、同じような。
同じような、きっとちょっと奇想天外な。
奇想天外な。
はい、奇想天外な作家さんが、あの、主役なん
で。どうやら犯人は思ったより狡猾な人物のようです、みたいな。
多分ちょっとエキセントリックな。
あ、進まないですね、こうやってるとね。はい、どうぞどうぞ。どうぞ。
で、今回、浅香真人さんが、
はい、
北白川右京さんなんですけど、
はい、
かなりエキセントリックに作ってました。で最初見た時は
まあそれは役柄がそうだった
ら、そうそうそう、うん、
まあね、で
もあれもしかしてこれ水谷豊さん意識してんのかなって一瞬思ったんですけど、
はいはい、
まあでもだんだん見慣れてくるとね、あ、これはもうまあ様って言うんですよ、浅香真人さんのことは。
まあ様、はいはい、
まあ様、
はい、
あ、これはもうまあ様のコメディだなって思って、うん、だんだんかっこよく見えてきちゃうから不思議ですねエキセントリックなのにね、
はいはい、はいはいはい、
なんですよ。で、あの、とにかく終始笑いがあって、はい、客席からももう結構笑い声が
へ
あははあははと上がって。
コメディではないんですよね。
コメディです。
あ、コメディ、あ、コメディ、
今回、
はいはいはい、
本当にコメディ、はい、すごいコメディで、キャラクター全部濃いんですよ。
うんうん、
あの、多分佐藤さん宝塚知らないから宝塚のイメージってものがあると思うんですけど、
はい、ありますよ。お、あ、また間違えそうになった今、あの、ラスカルって言いそうだった。ラスカル
オスカル
オスカルアンドレ
っていうイメージあるじゃないですか。
はいはい
はい、あの、王妃の館はまず主役がそのエキセントリックな小説家で、
はい、
あの、分断のエクソシストと呼ばれている、あの、まあ、物語が降りてくるんですって。
あー、はいはいはい、
で、あーふってなるんですよ。降りてきたみたいな、体をくねらせながら、
はいはいはい、
なんですけど、そんな主役と、あと、おかまちゃんが出てきます。
おかま、
おかまちゃんが出てきます。
おかま、
はい、男役の空羽根陸さんが、おかまちゃんのクレヨンさんを演じてます。
間違ってませんか
なんかいろいろ、あの、性盗作してるんですけど性的に非常に盗作してる感じなんですけども、
なんか、あの、想像が難しい、なんか、おかまっていうか、それ元通りだろっていう
と思うじゃないですか、はい、おかまなんですよ。
あ、
すごいでしょ。彼氏に振られて昇進旅行にやってきた、
まあね、要はおかまっていうのは、
はい、
あの、必要以上に そんな女いねえよっていうふうにやるのがおかまってことでしょ。まあ、やったんみたいなさ、だからそんな女いねえよっていう
、まあ、時々低い声が出ちゃったり、
あ、はいはいはいはい、
彼氏に振られて昇進旅行にやってきた黒岩源太郎さん、
黒岩源太郎さん
がクレヨンさんなんです。おかまのクレヨンさんなんです。
あーはーは
ー。だから、あの、そこで出会ったイケメンの警察官に、あの、恋しちゃったりする、
へ
ー、もうすごい腕組んで寄ってったりするようなおかまちゃんあと、ズラのおじさんが出てきます。
はあ、
あの、関西弁で成金の方なんですけれども、
はい、
この方は、あの、明らかにズラで、若いホステスの女の子を婚約者として連れてきて、旅行に、王妃の館に旅行で連れてくるんですけど、
はい、
連れてきてて、あの、時々北白川右京さんにズレてるぞって言われる
は
あ、宝塚としてはびっくりでしょ
まあ割と、まあなんかでもコメディやるって言えば、まあそれぐらいはやるのかなって気がするんですけど、なんかもうトランスジェンダーとかの域じゃないっすね、なんかね。
もう、もう行ったり来たりで、もう行ってこい
アメリカ人怒るんじゃねえのかな
すごい行ってこい感があるんですけど、
ね、あの、美女と野獣にね、
はい、
敵役の子分が なんかね、
はい、
あのオカマキャラみたいなの、
はいはい、
オカマキャラなのかゲイキャラみたいなのがいるって言って、でそれのせいでマレーシアで公開できないって言ってひどいとかって言って揉めてるさなか、女の人が男役を演じて、それがさらにオカマ
を演じるという、
これはなんかいろんな方面から怒りを買いそうな
すごいでしょ、
うん、なんかすごいなっていう、
うん、それが男に恋をして口説いて、その男の人、口説かれた男の人も、
はい、
女の人に振られて昇進旅行に来たはずなのに、
はい、
最終的にオカマちゃんとね。
それネタバレしていいんすか？
大丈夫だと思いますよ。
なんで？
え、だって小説で映画で、それにこれ多分公開される時もほとんど終わってると思うから
ああなるほどね、
うん、
はいはいはい、
4月中には千秋楽を迎えるので、
いやこれもう明日にでもあげます
よ嘘なので、
はい、
大丈夫だと思うんですけど、
はい、
もう見ててあれですよね、あー行ってらっしゃいっていう気持ちになりました
そ
っちの世界に行くのね、行ってらっしゃい。
いやそっちの世界も何もすげえ入り組んだ世界だよね。なんかも
うでもなんかなぜだろう、不思議胸キュンっていう不思議と胸キュンしちゃうんですね
まあでも面白いですねそれは、はあはあ、
だからかなりぶっ飛んだ挑戦的な、
いや挑戦的ですよねやばいんじゃねえのかっていうぐらい、
うん、でもこれね私空組だからこそいけてると思ってるんです、
はいはいはい、
空組っていうのは、
はい、
とっても伸びやかで自由で、なんかこう、なんでしょう、固定概念のないような組なんですよ。
やっぱ組によってそういうのはあるってことなんですね。
そうなんです、組カラーっていうのがあって、
はいはいはい、
空組は一番新しくできた組なんですけど、一番新しくできたから、できた時に、
はい、
他の組からメンバーを
メンビア
集めてきて作った組なんですよ、
はい、当たり前だろ、
はい、当たり前ですよね、
当たり前だよ、
だから
どっから湧いたんだよだって
、ね、
ああでもそっか、あの新規生を全部空組ってこともあるのか、
うん、まあそれは多分でも上演できないですけど、
まあ上演できないね確かにね、うん、そうだね、はいはい、
だからいろんな人を集めた結果、
はいはいはい、
いろんな組の価値観がわーってやってきて、
はいはいはい、
結果としてみんな自由にみたいな空気になって、
はい、AKB に急にチーム48が入れてきたみたいなもんで、
はいはい、あ、それは
すいません、なんでもないです
ごめんなさいね、そっちの方詳しくなくてね
はいはいはい、まあ僕もそんなに詳しくないですはい、
あ、本当にな
るほどね、
伸び伸びしてて、
うん、
みんな、なんでしょう、あの冷蔵庫に物が入ってたら名前書いてなかったら食べていいっていう組なんですよ、びっくり
どういうこと説明がよくわからない、ね、
これは佐藤さんにはわかんないけど、
はい、
あのまあお稽古場に冷蔵庫があるんですって、でその冷蔵庫に
阿部さんこれ何の話ですか
空組の
あなたの舞台の感想のコーナーでしょなんで
やれよ
冷蔵庫の話をしてるの、まあ聞こうか、聞こうじゃないか、僕脱線大好きなんで、はい、
で冷蔵庫に、
はい、
まあみんな食べたいものを入れとくわけですよ、
はい、
ヨーグルト買ってきた、うん、アイス買ってきたじゃないですか、
はいはいはい、
それに名前をちゃんと書いておかないと、
はい、
いけないんですね、
はい、
誰々のだよって、
うんうん、
でも他の国はあの自分が入れたものじゃなければ食べないんですって、
はい、まあ、それは当たり前ですね、
当たり前ですよね、
当たり前です、当たり前です、
空組は名前が書いてなかったら食べていいんです、
ああうん、名前が書いてなかったらってか、
はい、
みんな名前書かないの、
まあだからうっかり書き忘れた日には、
うん、
亡くなってしまっても文句は言えないんです、
なんかガサツ野郎の集まりみたいな、
うん、まあ若干そうかなだからあの星組から組み替えしてきた、
それさ、それで空組ってさ、うん、ギャグなの、全員宇宙人ってこと
若干そうかな星組から組み替えしてきた若瀬すずほさんはそれを知って、星組では当然名前が書いてなくても自分のものじゃなかったら食べない、
あ、食べない
まあ当たり前、
嫌な常識、
嫌な常識として、
法律で決まってる社会人として当たり前のマナー、はい、
でも空組は亡くなってしまう、
うん、
窃盗じゃないですかって言ってたぐらいびっくりしてました
あの問題はなくなっててもしょうがないっていうか、はい、食うやつがいるってことですよね、
はい、空組は大食いぞろいです
食 量の問題じゃねえだろ、モラルの問題だよ。
食べていいんです。
空組に興味が出てきたな。
でしょ、空組は面白いですよ。
宇宙人の集まり。
空組だからこそこのまたね、濃いあの舞台ができたのかなって思います。
なるほどね。
でも本当最後は
ちょっと、あ、ジャニーズでいう関ジャニエイト的な、
あ、的な的な、
はいはいはい。
でも最後このコメディなんですけど、はい、ちょっと泣かすんですよ。ほろっとするんですよ。泣きました。
腹立つな。
泣きました、はい、でも本当になんかあったかい気持ちになって、あー、ええー、なーってなって、ほろって泣いて、幕間休憩の時にこうみんな、まあ、お手洗いに行列するんですけど、はいはい、その行列の時に行列の中の方々が、いやー、まさかこの作品で泣かされるとは思わなかったねーとか言ってました。
でもそのなんていうんですかね、感動ぶち壊すようなあれなんですけど、はい、なんかそのコメディ舞台っていうのはやっぱり、うん、なんかやっぱコメディ舞台っていうか、なんかこの手の舞台って笑って泣いて当たり前な気がしてたんですよ、はい、なんかそういうね、笑いあり涙ありっていうのが、
う
んうん、やっぱり舞台の、
まあね、
として一番スタンダードの形だと思ってるんで、うんうん、まあでもそれをそれでやっぱりその宝塚を見に行く人は演劇とかっていうことにこの増資が深かったり、うん、はい、そうだね、はい、そういうもんだからと思ってるから、うん、なんか、
まあ、
普通なんじゃね。
まあ、確かに、
あ、でも、
あれは同行した、
同行したコメディだったわけだよね。
同行したコメディで、
なのに、まさかこれが最後。
なのに、すごくこう、なんでしょうね、人生観の深いところで泣かされるみたいな。
へぇ、
そんな感じで、あれ、こんな深いこと言うんだ、この舞台で、みたいな。ほろ
なんかその前が笑いすぎるとそれもなんか笑いそうだけどね。
でもまだね、この間戦火の話をしましたけどね、
はい、しましたね。
今回も戦火から五木千尋さんが出演されてるんですけども、はい、この戦火の五木千尋さんのセリフで泣くんですよね。
あ、なるほど。
だから見終わった後にもさすが戦火ってすごいなって、ちょっと、
それは戦火がすごいってなるんですかね。あ、やっぱそのセリフに説得力を持たせるみたいな。
そうなんです。
なるほどね。
なんか締めるとこ締め、
ストップの人じゃないんですね。ああ、でもそう、配役的に その締めるところ、
そう、締める役、おじいちゃんなんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
おじいちゃんの役で、はい、ずっと優しくてあったかいおじいちゃんなんですけど、うん、最後の最後にこう
どんどんネタバレしてるっていう。それは黙っといた方がいいんじゃないか、さすがに。
5月になってから公開しましょうか、
このマジっすか。いいっすけど、ただその5月になってから、
わかったわかった、
ちょっと待って、うん、5月になってから花組10月公演ラインナップ発表を移しては
そうですよね。
なるんで、
じゃあさ、ネタバレあるよって書いといてください。
あ、わかりました。
動画の説明に、
はいはいはい、
お願いします。
はい、
なんですよ。なので
初めてネタバレとかっていう概念を持ち出しましたけどね、
はい、
今までだから
バレてなかった
バレてなかったとか。安倍さんね、怖いんですよ、映画の方の話でもね、
はい、
当たり前のようにね、ララランドのね、行くこうなんか全体のストーリーを話そうとするんですよ。
隠せないんですね。
本当にね。
言わないと次に進めないんですね。
まあ、難しいですよね。
隠しながら話すってすごい難しくて、
うん、なんかその、僕は映画が好きですけど、はい、その内容いかんによっては、うん、その難しいですよね。隠しながら話せる映画もあるし、うん、要はオチが秀逸なものだとオチを抜きにして語ることは難しいと、
うんうん、なんか、いやびっくりしたんですよしか言えなくなっちゃうじゃないですか。
なるほどね。まあでもいいんじゃないですか、言わない方がいいんじゃないですか、多分。
じゃあ、ビバフェスタの話に行きましょうか。
まあとにかく泣いたということは、そのいや同じ舞台を見てる人にも伝わったし、うん、見てない人もあ、最後泣けるんだっていう風に、
うん、
なんかそのあれになったんじゃないですか。はい、わかんないですけど。まとめました、
はい、でビバフェスタなんです
よ。あ、大丈夫です、はいはいはい、
ビバフェスタ、
はい、
こっちまたね、楽しくて、お祭り
騒ぎ。全部楽しいじゃねえかよ。
それがですね、
はい、
ずっとお祭りなんですけど、客席降りってわかります？
客席降り、要は降りていくとこでしょ？
そうです、うん、ステージから客席に向かって、はいはい、ジェンヌさんたちがわーって降りて
き
て、
あ、なんか前、聞 聞いたんですけど、その間通ったりするんでしょ、
通路とかを通ったり、場合によってはハイタッチができたりするんですけど、あの今回始まってプロローグですでに客席降りがあったんですね、
はいはいはい、
でも、まあ、普段2階席で見るときは、
うん、
あの舞台までしか見えないので、
はい、
客席に降りた姿は一切 B 席からだと見えない
んです、はいはいはい、
だからあの闇の中にジェンヌが吸い込まれていく感覚であ、待ってみたいな、
あ、まあしょうがないっす、しょうがないっすよね、どうしてもね、
あ、やっぱり1階席で見るべきだなーなんて思ったりするんですけど、
うん、どうせ行くんでしょ
今回行きますけどね、
うんうん、
今回、
はい、
2階席にもジェンヌさんが来てくれたんです。しかも12人かな、
あ、でもそのトップの人とか主役級の人じゃないけれど、
若手ですけど、
でもさっきまでそこに立ってた人が上まで来た。
そうですよ。
じゃあ階段駆け上って、
あの、はい、客席のっていうか、まあ裏の階段を駆け上り、ロビーからドアを開け、あ、ロビーにはあのついたてがどうやら立ってるらしいんですけど、はい、噂によると、はい、もちろん開演中なんで私実際見たことないんですけど、ついたてが、
はいはい、
あのついたて立ってるらしいんですけど、客席のドアを開け、
うん、
客席の通路にわーっと12人なだれ込んできまして、
うん、はいはいはい、
でそこでハイタッチとかもあり、すごい、もうなんでしょうね、わーって声が出ますね、出てきた時
なるほどね。
でも今回のショーは結構お客さんも盛り上がってて声上がってました、ふーとか、
うーん、
珍しいなと思いました。
あ、そうなんだ、
うん、珍しいなと思いました。
なるほどね。
一幕で笑い声を出してちょっとこう出し声が出やすい、
あ、なんかまあその雰囲気作りができたっていうことなんですね、
うん、だったのかな、
はいはいはい、
フーとかも上がってて華やかでしたね。
なるほどね、
うん、
なんていうんですかね、今ちょっとやってて思ったんですけど、これ先にネタバレするとかしないとか言った方がいいっすね、
うん、
絶対、うん、今の話結構多分知りたくないかもね。
あ、そうですかね。ネット上にはもう客席降りがありますかっていう質問とか飛び交ってあります。誰々がどこに来ますとか全部図解されてるんですけど。
ああ、そうなの。
はい、
ああ、そうなんだ。
はい、誰々がこの場所に来ますっていう図解が発表され、
なるほどね。
行った方がすごいですよね、若手とかの名前もしっかりチェックして書くんだから素晴らしいなぁ。
まあでもそれって公式発表じゃないんでしょ。
じゃないです、じゃないです。
じゃあ、うん、先に言っといた方がいいと
思う。あ、そうか。
僕多分見に行ってて2階を来ないと思ったら来たんだよってのは、だってその時、
まあね、
あなただって結局そこで、
しました、
そこで来たから興奮するでしょ、はい、ああ、やっぱ今回もあれなんだ、あー来たって思うなら。
そうですね、大興奮でした。
それを聞いてる方にも、
ね、じゃあネタバレありますって、
うん、先に、はい、文章に加えておきます。はい、はい、
あとなんか動画のあそこタイトル部分にもネタバレあるよ、
はいはいはい、わかりました、はいはいはいはいはい、
なんですよ、
ネタバレ感想ありみたいなね、
はい、
はいはい、わかりました。
で、あと面白かったのは、
はい、
よさこいソーランの
方。よさこいソーラン、
はい、
はい、
これも客席降りがあったんですけど、
はい、
よさこいソーランって知ってます？
金八先生でやってた。
あ、そうです、はいはい、そうです。あれ、
いやーってやるやつです
よ、はい、
あれだって僕あれですよ、高校生の時に踊りましたもん。
あ、
学園祭で。
あ、あれですね、札幌のお祭りなんですけど。
あ、そうですね、
私札幌出身でして。
はい、知ってます。
よさこいソーラン
知ってますお前は知ってるの当たり前、
うんうん、
安倍さんは札幌出身ですよ。 で、熊川哲也の、
いや、じゃあそれは置いといて、
はいはいはい、
で今回一緒に見に行った
大泉洋を北海道から東京に送ったのも安倍さ ん、 ん
送ってません
はいはい、
今回友達と一緒に見に行ったんですけど、友達も、
はい、
どさんこなんですね、
はあ、
なので2人ともちょっとよさこいソーランで、
はい、
血が騒ぐというか
そうなんだ、はいはい、
あー来たーみたいな、
は
あ、6月の札幌の風物詩来たーみたいな気持ちなんですけど
まあ今ちょっと気になったのが、あー来たーって、なんで秋田なんだろうと思って、
あ
ー来た
ー来たです。
ドサンコの血が騒ぐ、飽きたって
意味わかんないですね
はいはいはい。
で、よさこいソーランで、これ掛け声が素敵なんですよ。
いや
まあそういう意味なんですけど、
うん、
ソーラン、ソーランってやるじゃないですか、
うん、どっかいしょー、どっかいしょ
ソーラン、ソーラン、
どっかいしょー、どっかいしょ
ソーラン、ソーラ組ってやるんです。
ソーラン空組。
そうなんです。でもねこれ2階席だとちょっとコール&レスポンスの声がみんな上がらないので、
はい、
私も上げにくかった。
あ、2
階席ってちょっとやっぱり空気がね、
今これを聞いてる方が2階席で見てたら、はい、何言ってんだこいつみたいな、いやちょっと2階席で、あのちょっと優しい言い方しますと、2階席の方は非常にこうなんていうんですか、落ち着いた舞台の見方される気品のいい方がたくさんお集まりになっていらっしゃるので、
いややっぱ1階の方が熱量がね、
ダイレクト。2階だって熱量あんだよ、気品がいいの。
うん、いや、2階が気品悪いみたいじゃないですか。
ああ、そうですね、うん、全体的に気品がいいんですけど、はい、2階の方がよりそのなんていうんですかね、あの世のいざこざを避けるというか、こう
落ち着いてご覧になってるんです
ね。落ち着いてご覧にしもじもね、あのなんかわかんないです、わかんないです、もういい、好きに。2階はなんかおとなしいやつらが多いんだよ、うん、ね、はいはい。
まあちょっと声出せなかったんですけど、
はいはいはいはい、
1階はきっと声を出して、
はい、
一緒にソーランソーラ組って言ってたのかなと思うと、次が楽しみなんですね。次声出します。
次ありきかよ。
あ、でもねこれちょっと1個だけ不満があってですね、
うん、
あのよさこいソーランって、
はい、
あの鳴子を持つんですよ。
鳴子、はい、ああ鳴子って
どう、カタカタカタっと
鳴る、はいはいはいはい、
あの棒、
あのなんていうんですかね、あの絵馬みたいのを、
はいはいはい、はいはい、
やるやつですね、はい、
で、あのよさこいソーランのお祭りにはルールがありまして、
はい、
踊りの中に、
はい、
踊りのメロディーの中に、
はい、
ソーラン節のフレーズを入れること、
はい、
それから鳴子を持つこと、
はい、
この2つルールなんですけど、
はい、
今回鳴子持ってないんですよ。
はい、
なんか鳴らない細工をしておいてもいいから、
はい、
なんか鳴子を持ってたらよさこいソーランよりよさこいソーランだったのにな
ぁ。ポイントが高いってこと。え、今まではやってたんで、今までは持ってたんですか。
あ、いや、よさこいソーランはあの、まあ、今回宝塚で初めて登場したんですけど。
あ、じゃあどさんことしてはよさこいソーランをやるんだったら鳴子は必須。
ああ
、なるほどね、はいはいはい。
2つしかルールないんで、よさこいソーランって大会には
2つしかない、
まあ、2つしかルールない。
うんうん、わかるわかる。
あ、持ってて欲しかったってちょっと思ったんですけど、
うん、
とにかくね、男役さんの掛け声がねいいんですよ、テンション高くて。
宝塚さん、鳴子の方のご用意をお願いしますお願いします。どさんこの方が不満に思ってるらしいのでたった2つしかないですからね、ソーランの決まりは。掛け声と鳴子、これだけなのに、なんで鳴子はないの、バカなの。
いや、そんないいんです、いいんです、いいんです、大丈夫です、
ね、
客席折りが、まあ、客席折りっていうか、あれ客席出だったのかな、ちょっと1階で見ないと分かんないんですけど、
はいはいはい、
客席からわーっと多分出てきたんですよ、ジェンヌさんたちが、
はい、
駆け上がってきたんで、それも早く見たいなと思います
あの本
当に、
ちょっと待って、ちょっと、ね、聞いて聞いてのコーナーなんだけど、
はい、
あまりにね、聞いて聞いてすぎるぞ、今回。ノーロジックすぎるぞ。本当に、本当にただの、こう、希望と感想と、しかも次こうだといいなーって、はい、妄想じゃねえかよ。
はい。
はいじゃねえよ。すごいね。よくそこまでさ、さらけ出せるというかさ、
はい、
なんだろうね、まあ、なんでもないっす、はい、
はい、
はい、え、終わりっすか、まだなんかありますか。
この後のシーンも必見です。
はい、
誇りと野心の大地というコーナーなんで、シーンなんですけど、
はい、
なんか、レーザー光線みたいなのを演出に使ってて、
レーザー光線みたいな、
あの、マー様の、
はい、
後ろから光がわーっと客席に向かってレーザーが出てくるん
ですよ。あのパチンコの、宣伝みたいなやつですよね。
もっと素敵なやつですけど。
いやいや
あの音楽のライブとかで、
あー、はいはいはい、最近流行ってる、はいはい、
はい、
客席に向かって線が伸びるみたいな演出。
そうですそうです、
はいはいはい、レーザービーム、はい、
そう、それが使われてたのが、あれちょっと新しいとか、かっこいい、
舞台装置として新たに用意しなきゃなんないですからね。
うん、だから多分最近取り入れてるん
ですよね。はいはいはい。
もうマー様の背中からファッって光が、
へ
ー、なんて言うんでしょう、神々しい。
それはいきなり見たらびっくりしますね。
びっくりします、
ね。まさか宝塚でビーム飛んでくると思わないですもんね。
うん、
へ
あとなんかステージ上に、これ2階席から見たから分かったのかもしれないんですけど、うんうん、ステージ上に光のラインがこう出たり消えたり流れるように走ったんですよ。
ステージの上に、それは右から左にみたいな
とか、真ん中から両脇にとか、それが一瞬なんか LED のラインでも埋め込んでるのかなみたいに思うぐらい、
いやそれは普通にそのレーザーラインを横から通したりしてるんじゃないですか。
そうするとできるんですか。
できますできます。
すごいこうおしゃれ
は
あ
は
あ、なんかあ宝塚ってこうやってどんどん新しいもの取り入れてどんどん素敵になってるっていうのを実感したシーンでした。
なるほどね。宝塚はまさに日々動いていると。
日々動いてます。あ素敵でした。
なかなかでもそれはすごいですね、うん、舞台でレーザーラインね。まあちょっと確かに聞いたことはないですけど、うん、なるほどね。
すごいかっこよくてシャープで。
じゃあ今回初めてかわかんないけど、とりあえず今回の舞台に行けば、まあこれだけね、うん、多分皆さんお聞きになってわかるんですけど、安倍さん狂ったように宝塚に通ってらっしゃるのでその安倍さんがあの今回初めて見たって、
初めてか、いやでもなんか1回ぐらいレーザー見たような気もするっていう気もするんですけどでもこんなに効果的にこんなにたくさん使われてただろうかみたいな。
それは2階だから感じだとかっていうことかもしれない
ですね。だからやっぱり2階でも見るべきなんですよ。1階で見て2階で見て、
ある視点部門、
そうある視点たくさんの視点で、
たくさんの視点で、うん、なるほどね。今回2階で見てみて発見がいろいろあったと。
そうですね、うん、
なるほどね。俯瞰で見るってのは確かにそれは違うかもしれないですね、はい、なるほどね。
あともう1点、はいはい、今回はい、注目すべき点は
多いな何
うん、あのもう飽きてるじゃないですか、
うん、いやなんかうんだいやいいよどうぞどうぞ。何
はいはい、まあ今回で美咲リオンさん、うん、トップ娘役美咲リオンさん対談で
ごめんなさい、そんなショックでもないです
対談で、
はい、
で次の大劇場公演、
美咲リオンさんって結構あれですね、はい、可愛い名前ですね。
可愛いんですよ、顔も可愛いんですよ。
え、男役ですよね。
いえ、
あ、女役か。
トップ娘役です。
あ、娘役ね。あ、はい、じゃあ普通に可愛い名前だ。
可愛いです
はいはい。
で、美咲リオンさん今回で対談で、
はい、
次の大劇場公演でトップの浅香真人さんが対談なんですけれども、はいはい、まあ、次の空組トップは、はい、まだ公式には発表になってませんが、
はい、次の宇宙人、はい、
おそらく、はい、真瀬鈴穂さんがまあまあまあ
99%
真瀬鈴
穂さん高
っ 99% 真瀬鈴穂さんなんです、
はいはい、
が、トップ娘役の予想、トップ娘役まだ発表になってなくて、
はい、
真瀬さんが誰と組むのか、
はい、
っていうのがまだ見えてないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、私個人的に真瀬さんにはレミウララさんをぶつけたい、すごく素敵って思ってるんです。似合う、
それは、似合うから希望としてそうであってほしいっていうのが安倍さんの希望じゃないですか。
希望なんですよ。
じゃあ実際は誰が来そうですか。
それがまだ分かんなくて。
いやだ、それも分かんなくて。
でただ候補、もう一人の候補がいまして、はい、星風まどかちゃんが候補なんですけど。
候補っていうのは何の候補なんですか。
トップ娘役の候補ですよ。
はい、いやそれは安倍さんの予想なのか、はい、世間票なのか。
世間票です。
世間票で
真瀬さんが、うん、まあ、前回
もう一人っていうか、
はい、
その世間票だとその人が一番ってことですか。
その二人が同等に争
って。あ、同等なんだ。で安倍さんは
レミウララさん
ってことなんですね、
はい、
っていうふうに言わないとダメだよ。
あ、ごめんなさい
はいはいはい、はい、
なんですけど、
はい、
っていうのはその二人は、
はい、
前の公演とか全国ツアー公演で、
うん、
まあ、ダブルヒロインみたいに立ってるんですよ、
う
ん、
はいはいはい。
でその前の時も真瀬さんの主演公演の時は一応ヒロイン星風まどかさんなんですけど、レミウララさんもほぼヒロインに近い存在で出演されてて。
なるほど、はいはいはい。
でその時にでも私はレミウララさんお似合いだなと思ったし、
うんうんうん、
いいなって思ってるんですね、
はいはいはい。
で今回のショーを見た時に、
はい、
まずプロローグでレミウララさんと真瀬鈴穂さんが組んで踊るシーンがあって、
はい、うんうんうん、
さらにそこにトップコンビが出てきて4人のシーンもあって、
はいはいはいはい、
さらに レミウララさんは、うん、ロケットの時にもセンターで素敵なお衣装を着て、は
いうんうんうん、
ロケットのセンターとして踊ったりとかしてるんですね。で、星風まどかさんはそこまでは取り上げられてなかったんで、
はいはいはい、
これまだ全然発表になってないですけど、あれ劇団的にはレミウララさんで決まりなのかな、うん、あなんて
動き的にはうん、あーなるほどね。いやあーなんか珍しく番組としてすごく身のある話をしていただいた
ね。
いやなんかほらそういういやほらそういうのをさあのなんかこう言ってあーあーってしてもらうためのもんじゃないのこれって。わかんないですけど、そういうのってほら大事じゃん。
そうですよね、
大事じゃん。
そう、予測を立て
て、ね、予測を立てて、今のすごくロジックもあったし、
でしょ。
ああなるほどね。
で、王妃の館でも真風さんは、はいはいはい、ルイ14世の役をやったんですけど、
はいはい、
あの奥さん役というか恋人役、
はいはいはい、
真風さん、ルイさんがずっと思い続けているディアナという女性の役をレミウララさんがやってるんです。
うーん、でああなんか確かにどっちが
うん、これはレミウララさんで劇団の方
向としては、まあ、なんかそうですね、確定とは言えないけれど、ほぼこっち決定かな、でもこっちもありえんぞっていう、
でもちょっとなんか7-3ぐらいになってきたのかな。
そうだね、うん、でも過去の例を考えると
まだまだ
まだ分からないっていう。あなるほどね、そういうの面白いね、うん、あなるほど、はいはいはい、
やっぱりレミウララさんを押さないファンもいて、押さないファンは、うん、レミさんちょっと高音の歌が苦手なので、
うんうんうん、
娘役にはやっぱり高い声で歌ってほしいっていう方もいるんですね、
はいはいはい、
でも私は彼女は低い声の歌声がすごくかっこいいくって素敵なので、
はい、
もうトップになったら彼女に合わせてすごく大人の色気のあるかっこいい女性を持ってきてもいいんじゃないかなって思ってるんですよ。
なるほどね、そんなのもあるんですね、
うん、
なるほど、へえ。
なのでちょっと今回はあのレイミさん推しの私としては
推しのね、うん、推し面なんだね、うん、
あの次のトップ娘役彼女でって思ってる私、ト
ップの方が、はい、なんかどこかで どっちが気に入ってるみたいな素振りとかってないんですか。
素振りは
だってほらなんか聞いてみたらそのスターさんはなんかまあまあそのトップにお互いになってからなるのかもしれないけど、うん、なんか要は気に入った人とうまいこと言っちゃうケースもあるのかなと思ったんで、
ですね、
トップになる前からね、そうそうそう、
トップさんは、
はい、
希望は出せるらしいです。
え、じゃあそうじゃん、やっぱりどっちどっちなのどっちなのどっちなのどっちなの、
うん、
教えて
そこがね、人事の面白いところというか、
面白いところですね僕そういう話大好きですよ、
はい、
どっちなのかなってね。
でも今回はちょっとレイミさん推しの私はかなり期待がムクムクムクムク膨らむ
お前の予想はもう聞いた。
でも期待が膨らむ
じゃあ別にトップさんはどっちがいいとかっていう名言とか特にどっかでされてないて、
されてないです。
うん、なるほどなるほど、
しないです。
これで普通に誰かこれ聞いてる人が知ってるよバーカと思ったらショックっすね。
でもそういうことは、はい、やっぱりジェンヌとしては、
はい、
うん、表立ってはしてない。
あ、ないんですか、あんまり、うん、なんかこう見ててわかるみたいな、こう なんかこうどうもこの人とウフキャッキャしてるなみたいな、なんか、
あ、まあそう、
なんかこう、あ、そうか、宝塚あれだもんね、 SNS 禁止だもんね、
はい、
ただブログとかもないんだもんね、
はい、
あ、じゃあわかんないよね。
そうなんです、
あの番組とかでウフキャッキャしてるの見るぐらいしか予想が立たないです ね、
そうですね、
でもそれを見ててもわかんないと、
そこには
一緒に出てくることがないか。
そうなんです。
あ、なるほどね、いやーうまいですねこれこれたまりませんねこれいろんな想像膨らませるね、たまりませんねこれ
もう期待に胸膨らむ展開でした今回のショーは。
なるほどね、
あれあれって
あれあれあれって、う
ん、おこれはもしや
下世話な想像が
これはもしや次はっていうムクムクしました。
はい
はい、以上です。
満足ですか。
満足です
はい、じゃあ取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィングのコーナーでした。長いよ。
ごめんなさい。
いや、いいんですけど、僕いつも逆を言ってるんで、逆を言われてるんで、長いよって言って、安倍さんが、みたいな。僕だからすごくないですか、結構まだテンション保ってるでしょ。
うん、まあ途中なんか飽きてらっしゃる。
いや、あれはね、あれは演技なんです。演技なんですよ。あ、こう、あ、飽きてるという、こう、はい、説明させんのかよ。いや、全然飽きてないですね。ただなんか聞いてて、うん、なんかこう、頭の中でいろいろこう、なんか質問していいのかなって、なんかなるべくね、こう質問僕もね、しないようにしてるんですよ。
あ、長くなっちゃうから。
長くなっちゃうから。で、頭の中で、これはなんかすごい興味深いけど、質問したら長くなりそうだなって思って、止めてるのもあったんですけど。
は
い、
でも、私も、
あとはなんか、さすがに聞いてる人も、なんか長えなって思ってるかなと思って、僕視聴者の気持ちで、うん、ね、うん、あのっていうのも結構今までのやつは、僕宝塚のとこ分からないんですけど、はい、話聞いてて興味を引かれて結構サパッとなってるんですけど、今日の安倍さんはひどいっていうか、もう、もうなんていうんですかね、大放出みたいな、あのリミッター外れたかのように、前回もそうだったんですけど、
まあ様がかっこよすぎて
だいぶ良かったみたいですね。
まあ様うっとりです
なんかこういつも以上に妄想100倍増しみたいな
本当にもうまあ様の長い手足と美しい強い視線と、
宝塚のトップ様なんてみんな手足長いじゃないですか。
いや、人によってそれぞれスタイルは違いますよ。
まあまあもちろんそうなんですけど、
あの後で浅香真奈斗さん の、 あのスタイル見てください、はい、手足の長さ半端ないです。
あ、まあ僕からするとみんな長いと思いますけどね。
いやもう半端ないです。
今その方にお熱なんですか。
え、七海ひろきさんにお熱。
あ、七海ひろきさんお熱でしたよね。
はい、あ、でも、うん、まあ様も好きです。
全部好きなんじゃないかよ。
あとキキちゃんも好きです。
はい、はい、というわけで、今回はどれぐらい喋ったと思いますか。
1時間50分
ブー、1時間半。
あ、よかった
よかったじゃないよ。
一応私喋りながら感想ずいぶんカットしたんですよ、これでも。
あ、そうなんですか。
そうです。
恐ろしい。
これでもずいぶんカットしました。
これでずいぶんだもんな、怖えよな、はい、だいぶ俺が監督だったらあと30分削ってるよ。
全然カットしました。
あ、そうっすか。
はい、
あ、すいませんでした。
頑張りました。
今度一回でも思うがままに、もう僕あの黙って寝てるんで、ずっと語ってたらどうなるのかっての
試し。嫌です。
なんで聞いてくれる人がいないと嫌だ。
うん、っていうか多分本当にすごいんですすごいんですになっちゃうんで今現在なってるの。
今現在なってるじゃねえかっていう話な
んだけど、なっちゃうんで。
どうなんかね、これ聞いてる人は、ね、なんか宝塚好きだなら、その宝塚好きな人のただすごいですかっこいいですを聞いてて楽しいのかどうなのかっていうなんで、ネタバレも勝手にするし、わかんないですけど、まあなんかでもねいいんじゃないです か、
いいですか。
やりたくてやってるだけなんで、
はい、
あの自由にね、
はい、
別に視聴率が悪くて、干されるってこと
そんな
とかもありませんし、
はい、
いいんじゃないですか、自由にやったら、はい、安倍さんの番組ですから、これは、
はい。
というわけで、本日もご拝聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
宝塚和劇、東京宝塚和劇団、これにて閉幕とさせていただきます。
はい、
最後ってなんか今日なんかありますか。
どうしましょう。
最後言いたいことは、はい、
一個言い忘れた。
あ、なんですか。
ですね、はい、帯の館の原作者の浅田次郎先生。
はい、浅田次郎。はい、
私見に行った時ご感激だったんですよ、
浅田次郎が。
はい、なのであの最後のショーが終わった後でわーってみんな拍手してどんちょう降りてきて、
はいはいはい、ど
んちょう途中で止まって上に上がったんですよ。
はい、
あれと思って、今日貸し切り公演かなんかだっけ、ご挨拶なんであるのって思った
ら、はいはいはいはい、
本日は浅田次郎先生がご感激です、ご紹介します、浅田次郎先生ですって。
へー、はあ、これ、あ、そんなのあるんですね。
はい、
へ
ー、言い忘れましたラッキーでした、ご挨拶聞けたんで。
あ、まあ、
普段だったら
バーって喋ってくれたんだ。
はい、普段だったらどんちょうわーってパレードやってどんちょう閉まっておしまいなんですけど、あえて本日は空組公演ご感激いただきありがとうございましたって組長さんとトップさんのご挨拶があったんで、
はいはいはい、
皆さんお楽しみいただけましたかとか言ってくれたんで、
あちょっとそういうのいいっすね。
いいですよね。
あ、なるほどなるほど、
ラッキーでした。
ラッキーでしたね、それは。
はい、それでは皆さん今日もお楽しみいただけましたか。
はい、締め、いいですよ、はい、締めてください、ご自由に。
はい、お楽しみいただけましたか。ありがとうございました。
呼びかけで終わるってのも
皆様、それではごきげんよう、さようなら。